では聖書の言葉をご一緒に読みます。新約聖書の、ルカ伝を見たいと思いますが、ですね、ルカ伝の第11章ですね。ではルカ伝の第11章の一節から途中までにしますね。26節までを、11章の1節から26節までをご一緒にお読みいたし、イエスあるところにて祈りいたまいしが、その終わりしとき弟子の一人言う、主よ、ヨハネのその弟子に教えしごとく祈ることを我らに教えたまえ。イエス言ったも、何じら祈るときに各家、父を願わくは皆のあがめられんこと、御国の来たらんこと、我らの日曜の糧を日ごとに与えたまえ。我らに負い目あるすべてのものを我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせたもの、また言いたもの、何じらのうち誰かともあらんに、夜中にそのもとに行きて、友よ、我に三つのパンを貸せ、我が友旅より来たりし、これに備うべきものなし、という時、彼、うちより答えて、我を煩わすな、とは早とじ、子らは我と共に不死度にあり、立ちて与えがたしということはありと、我何じらに次ぐ、ともなるによりては立ちて与えねと、求めの切なるにより、起きてその要するほどのものを与え、我何じらに次ぐ、求めをさらば与えられ、尋ねをさらば見出さん、門を叩けさらば開く、すべて求むる者は得、尋ねる者は見出し、門を叩く者は開かれる。何じらのうち父たる者、誰かその子魚を求めんに、魚の代わりに蛇を与え、卵を求めんにサソリを与え、さらば何じら悪しき者ながら、良き賜物をその子らに与うるをし、まして天の父は求むる者に聖霊を賜る。さてイエス、お牛の秋を追い出したまえ、秋いでてお牛物言いしにより、群衆あやし、そのうちのある者どもいう、彼は秋の頭ゼルベズブルによりて秋を追い出す。またある者どもはイエスを試みにとて天よりの印を、イエスその思いを知りていった。すべて別れ争う国は滅び、別れ争う家は倒る。サタンもし別れ争わば、その国いかで立つべき。何じら我が悪鬼を追い出そう、ベルゼブルによると言えばね、我もしベルゼブルによりて悪鬼を追い出さば、何じらの子は誰によりてこれを追い出す。この家にからは何じらの裁き人となるし、されど我もし神の指によりて悪鬼を追い出さば、神の国はすでに何じらに至れる。強き者、武具を鎧て、斧は屋敷を守るときは、その持ち物安全。されど、さらに強き者を来たりて、これに勝つときは、 頼みとする武具をことごとく奪いて分取り者を我がだ。我と共ならぬ者は我に背き、我と共に集めぬ者は散らす。汚れ樹れ人をいずる時には水なきところをめぐりて休みをもと、されど得ずして言う。我が出で知恵に帰らん。帰りてその家の吐き清められ、飾られ樽を見、ついに行きて己よりも悪しき他の七つの霊を連れ来たり、共に入りてそこに住む。さればその人の後の様は前よりも悪しくなれない。はい、まあそう思います。まあまあ、イエス・キリストの教えということで、まあ、まさにここは直接イエス・キリストが語った、まあ、ことなんですね。まあ、このルカは医者ですけども、まあ、何回も申し上げることがありますけど、聖書の記者というか聖書を記した人々の中で、まあ、唯一異邦人であったというね、ルカはユダヤ人じゃなくて、まあ、異邦人であったという方でありますね。ですから、聖書は、誰が書いたんですかということになりますけど、まあ、40名ぐらいの人が書いてますけど、みんなユダヤ人、ね、だから旧約聖書もユダヤ人の言葉である、まあ、古代ヘブライ語で書かれているしね、まあ、新約聖書の方はギリシャ語を使って書かれてますね。まあ、どうしてこれギリシャ語を使ったかっていうと、まあ、これは私の勝手な想像になりますけども、まあ、世界中にこれを広めようとしたときに、自分たちユダヤ民族の宗教というよりもこれは世界中の人々にお伝えしなきゃいけないといったときに、まあ、当時はやっぱりギリシャ語ということが、まあ、ギリシャ帝国の時代に広まったというか定着したということはあったと思うんで、まあ、ギリシャ語を使ったんじゃないかと思うんですね。まあ、アレクサンダー大王という人がどこまでもどこまでも領土を広げていきましたから、ギリシャ帝国というのは広範囲に及んだわけでありまして、まあ、言語もそれだけ、まあ、当時の国際通用語になったということで、まあ、今で言えば英語、まあ、英語というよりも米語なんでしょうけどね、今はもう米語なのかもしれません。まあ、日本の、これまたクリスチャンで、新渡戸稲造という、鹿児島にも由来する人だと思いますけど、まあ、この新渡戸稲造が、まあ、武士道という本を書きましたけども、これは最初から英語で書かれてるんですね。それで、今でもアメリカのビジネスマンにとってみれば座右の銘まではいかないけど、まあまあ行くか、聖書に近い、まあものとしてビジネスマンの間でのバイブルとして今でも呼ばれているわけですから、でこれ英語で書いたからそうなんだろうと思いますね。でその武士道 の, 日本語訳は今日本人が読んでるっていう、まあそういうことになりますけど、まあだから明治時代の人の英語力っていうのははるかにはるかに今よりレベルが高いということで、驚くべきなことがあるんですけど、それは英語力が高いんじゃなくて言語力っていうか日本語の力も含めて言葉の能力が高かったということなんだと思うんですよね。で時代が遡れば遡るほど世界中の言語に見られる共通っていうのは複雑であるっていうことなんですね。逆に言うと現代になればなるほど簡略化されてきて簡単になってきて複雑性を失ってるわけですね。まあ、言葉もそうですよね。だから うちの子供なんかも見てたら「明けおめ」って何のことって「明けましておめでとうです」って言うから、まあ、それでえらい簡略化しすぎじゃないかなと思うんですけどね「明け」それはそういうふうにどんどん言語は、それは日本語だけじゃないそうですからね、世界中で言語っていうのはどんどんどんどん簡単になってきて簡略する、ついでに頭の中も簡略化されてきたっていうかどうか知りませんけどもだからこの言葉が、まあ、面倒だとか複雑だとかいうことが思ったとしても、やっぱり文語体の選書っていうこういう文語体というものは役立ってないようできちっと役立っているわけであります。我々のこの文語体の聖書がなかったら、もうすでに日本語の美しさはかなり簡略化進んでいたと思うんですよね。でこれどこの国でもそうなんですけど、聖書を翻訳しているという国の一つの目的としては、その自分の言語を守りたいということがあるわけです。だから1600年まで、まあ、17世紀までイギリスには英語の聖書がなかったんですね。だからイギリス人はあんまりこうですね堂々とできなかった、まあイタリアのローマバチカンからいろいろ言われても自分たちの国の聖書を持っていなかった、それでチェコソロバキアから、あの時はチェコだね、チェコからお嫁さんを お姫様をもらったらですね、そのお姫様が英語の聖書じゃない、自分の国のチェコ語の聖書を持ってたと、これでショックを受けてしまった、それでイギリスのジェームズ国王になった時に、そうですね、もう何としても世界に冠たる英語版の聖書を作らないかと、それで学者を集めてきて、そして作り上げたって翻訳した聖書がキング・ジェームズってね、キング・ジェームズ王様の名前つけてる、ジェームズ国王の、ね、キング・ジェームズ版の聖書、これ KJV っていうね、キング・ジェームズバージョンって言ってね、 KJV っていう、これはもう世界に冠たる聖書が、まあ、できて、これ1611年に、まあ、発行されてますね。でそれからイギリスは大英帝国は本当に力を持ったわけであります、でそれまでフランスの方が強かったんだけれども、まあ、その英語版のキング・ジェームズバージョンができたことで英語がですね、世界 のフランス語を追い抜いてしまって、世界の国際語として使われるようになった、まあ、そういういきさつもありますからね、まあこの聖書を持つということはすごい。でそれで日本の明治時代 の人々の英語の能力がものすごく長けているっていうのは、一つには世界に冠たる、これもですね、日本には明治元訳っていうんですよ、明治時代に翻訳された日本語の文語体です、もちろん文語体の聖書、明治元訳聖書、これがあったんですね。これはもう素晴らしい聖書、すごい聖書ですね。まあ何がすごいのかっていうのは今ちょっと説明、もう時間がありませんからできませんけど、そしてこの英語の日本語の聖書ですよね。日本語の聖書を翻訳した人々のメンバーというのは、まあ、そうそうたる人々でありました、歴史に名を連ねる人々でありました、それで明治元訳聖書で、私がまあ調べる限り明治元訳聖書、今でも神田の古本屋に行けばあるかもしれませんけど、私は古本屋で一冊見つけて買ったことがありますけど、今からもう40年も前の話なんですけど、はい、その時にあまりお金持ってなかったけども、明治元訳聖書の川表紙があったから、それで1万円って書いてあったの、 ほいで、ああもうなけなしの金を与えて、その1万円を懐から出してそれを買い求めたという。まあそこに座っていたなんか古本屋の留守番のおばちゃんかなんか知りませんけど、その人が飛んで喜んでですね、もうこんな古本屋で売れる本なんかほとんどなかったようなところで、まあ1万円というのは大変な大金だったわけですけど、でも今だったらもうそんなもんじゃないと思います、うん、で神田の古本屋で今が15年ぐらい前にちょっと見たら元訳聖書が置いてあったんで、ああこれをちょっと欲しいんですけどって言ったら、ああそこの、 店主がですね、いやこれ私のもんだから売れないって言って私のもんだって自分の所有物だって言うんですね、うん、それでちょっと見せてくれって言って見たら、まあ、いろいろとこう書き込んであるわけですよ、うん、鉛筆なのか何なのかボールペンなのかでいろいろ書き込んだな、聖書に書き込んでもったいないんだけど、もうこう聖書にねあんまり書き込むのはあんまり私はお勧めしないんで、やりたい人は付箋を貼って、まあ付箋でも細いのがありますから、それ貼ってその上に書いておけば後で剥がせば元はきれいですから、まあ基本的に付箋紙の使い方っていうのはいろいろあるんでしょうけど、まあこういう聖書に限らず本を読むときにはもう赤線引いたりしないで書き込まないで付箋を貼ってそこに書き込むと、基本的にその貼った付箋はもう取らないんですよね、本に貼ったものは基本的に取らない、そのまま置いておく、まあそういうことなんだけど、まあその古本屋の主がその聖書売れないっていうんで、それで書き込んであるから、あこれなんか古いもんですねって言って話したら、いやいやこの書き込んであるのが私は必要だからこれを手に入れたんだっていう、それを所有していた前の人が教会の牧師さんだったのか熱心な信者さんだったのか分かりませんけど、一生懸命そこになんかこう書き込んでたんでしょうね。まあ要するにそれが聖書の仲介というか解説になっていたわけで、まあ、それが私にとっては必要だから私はこれを手放すことはできないというふうにまあ言った。まあそれはその私はむしろ何も書いてない方がいいわけでありまして、まあそういうことで明治元訳で、まあ私の知る限り明治元訳聖書を、まあ、もし手に入れたらですね、まあ手に入れなくても国立国会図書館にインターネットで入れば全部画像で全部一枚一枚全部のページを取ってありますから、まあ、あれで十分かもしれませんけれども、ね、私の知る限り、まあそうなんだけど、旧約聖書そんなに、なんだけど、新約聖書がもう素晴らしいですね。新約聖書はもう世界、もうキング・ジェームズバージョンよりも勝ってる、日本の明治元訳聖書。だからそれがね、当時の明治の時代の人々の英語力がなんであんなレベルが高いのかというと、やっぱこれはね聖書だと私は思うわけですね。で、まあ、あれからもうだいぶ月日が経つんだから、まあ、日本の学校教育でも英語って言うけども、英語の聖書を読ませるぐらいのことを英語教育の中に取り込まないと、バイブルの国なんで、イギリスにしてもアメリカにしてもですね、聖書の国なんで、英語勉強してもですね、聖書が分かんない人は相手にされないですね。まあ、これはっきり言ってそうです。はい、だから一応表向きは相手にしてくれてるように思いますけど、相手にされません。ですから映画なんか、まあ、映画といってもほとんどハリウッドで作るのか、まあ、ヨーロッパで作ってる、まあ、カンヌに出てくるような映画でも、とにかく映画の中でも聖書の信仰がベースになって出てくるセリフっていうのはたくさんあるわけで、日本人がそれ見てもキョトンって何もさっぱり何言ってんのかって分かんないことあるかもしれませんけど、まあ我々は別だけども、我々聖書を知ってないとそれは理解できないですよね。 ですから、まあ、アメリカ人が最も好きな聖書の物語の一つは、あのダビデとそれからゴリアテという巨人の、まあ、戦いの話ですね、うん、でだから聖書の中にはあの巨人の話が出てくるわけですよ、ね、うん、そしてそれがもうものすごく大きなこのネピリウムっていうふうに聖書は読んでますけども、巨人がいたと、うん、で聖書を否定する人々っていうのはそういう考古学的な証拠が出てきたらすぐにそれを隠そうとするんだけども、あのそれはね、聖書をですね書かれてあることはみんな真実なんだけれども、それを隠そうとするまた人々もいるわけですよ、ね、だから私がまだ10代の頃はあのノアの箱舟っていうものがあのアララテ山で発見されて、残骸がですね、うん、そしてそれを映像に撮って、それでテレビでも放映されてるのを外国で見たことありますけどね、日本で放映されなかった、うん、だけどそうやってもう存在しているもの、でもそれもいつの間にか消え去っている、うん、ランドサットっていうあの当時の人工衛星から撮影したその映像にもあのノアの箱舟らしきものが映っている、まあ、そういうね、あのノアの箱舟の出入り口の窓まで映っているわけですが、まあ、聖書を見るとあのノアの箱舟 のドアは最後にあの天然のアスファルトで、ね、あの神様が封をしたってこういうの、まあ、全部書いてあるわけです、だからあの、そのゴリアテがねあの大巨人であって、ダビデはまだ少年というか、まあ、少年まで行ってないぐらいの幼いダビデはこのゴリアテを倒した、まあ、こういうことがありました。この物語というかこれもあの、ノンフィクションですからね、フィクションじゃありません事実ですからね、でそういうのはあのアメリカ人は大好きなんだよね。だからそういうものにまつわるって関わるセリフっていうのがしょっちゅう出てくるわけでありまして、しかしまあ聖書がわからないとなかなかそういうことは、まあ、いずれにしてもね、英語いくら勉強してもだから聖書、英語の聖書を勉強するのが一番、英語勉強には一番とは言わないけどもいいんじゃないかと、うん、まあ、あの中学生までの単語を使って書かれている聖書がほとんど多いので、まあ、あのそれもよろしいかと。だから我々も時々こうあの英語の聖書とここの日本語の聖書、こう今日本語で読んだところを英語の聖書でまた読むっていうのはまあよろしいのではないかと、うん、まあ、もうめんどくさいってめんどくさいかもしれませんけど、あのそれもいいと思います。ですからまあ、イエスはある時に、イエスあるところに祈り板前師が、あの聖書を読んでいくとですね、イエス様がよく一人でお祈りをされてるっていうことが書かれているんですよね。それでその時にはですね、もう一人になって山の中入っていったり、どっかそのお祈りをする場所を自分で見つけられて、そこで一人でお祈りをしている、まあ、こういう場面がたくさん出てきますんでね、まあ、よくお祈りをしていらっしゃったんだなと、まあ、これは思いますね、はい、それであのやっぱりこう人がいるところで気が散るところではなくて、自分のつまりみんなでお祈りをするっていう時ではなくて、これは個人的にね、個人でお祈りをするという、うん、この2つあるわけですね。何でもプライバシーな祈りと、それからパブリックな祈りと、ね、みんなで一緒にお祈りするという合同の祈りと、それから個人の祈りと、 ここは何でもそうなんで、信仰世界この2つは分けていく必要があるし、まあ、世の中でもプライバシーとそれからパブリックは分けていかなきゃいけないですね。はい、まあ、日本の場合は玄関がありますからね、日本の家は玄関がありますから、まあ、そのあたりまではある程度こうパブリック性があるわけですね。うん、まあ、玄関までは人が入ってきてもそこで応対をしてっていう。はい、だけどアメリカ欧米の家っていうのは玄関がない、玄関がないと言っていいんじゃないでしょうか。玄関見たことないんだけど、欧米の家に行ったらですね、うん、だから大体ドア開けたらですね、部屋なんです、うん、でそれは部屋なんだけれどもソファーが置いてあったりして、いわゆるロビーだったりリビングルームだったり、まあそういうとこですよね。だからそこまではね、外国っていうのは土足で入ってくるんですよね。土足で入っていける、まあそれだ必ず1階ですよね。だから2階は、はい、行けませんけどね、1階は土足で入ってくる。そこはつまり日本人にとっての玄関の代わりにリビングルームまではパブリックスペースなんですね。ある程度まあ誰でも彼でもというわけじゃもちろんないんだけども、そこはもてなされた人が土足でこう入っていってもいい、うん、ここはパブリックのスペースっていう感覚で、こういうところがちょっと、まあ、文化の違いですよね。日本人はまあ玄関から上は靴脱いで上がってもらわなきゃ、まあ、ここはもうプライバシーの領域だっていうことになりますけど、アメリカの場合は2階からがプライバシー、1階の、まあ、リビングまではパブリック、うん、まあ、こういうことなんですね。うん、だからまあまあそういうことでね、イエス様はまあ一人でプライバシーの空間でお祈りをされることが多かったようであります。でイエスはあるところにいて祈り痛まいしがっていうのも、そういう場所がでイエス様はお祈りをしていた、ね、だから私たちもこの祈るということは、まあ、人と一緒にお祈りするっていうだけじゃなくて、誰もまあないプライバシーというプライベートな祈りの時間とか場所を持って祈る、これすごく重要なことですね。うん、それでそれは祈るっていうことは、そうなるとプライベートな祈りということになると、それは神との会話であるっていう、会話なのか対話なのか、神との対話、はい、だから異言で一人で祈っていくときに、祈りながら心の中でいろいろ思わされること、気づかされることに関してまた、祈っていって、こう対話がされていくっていう、神との対話。だからこれは異言でお祈りをするということは、神に語っているということでもあるし、それから神様は我々の心の中にいろんな思いを与えてくださる。まあそういうことでイエス・キリストはまあ一人でお祈りをしていた。でその終わりし時だ、お祈りが終わったのを見計らってですよ、弟子の一人がやってきた。まあ弟子って言っても12名ほどお弟子さんたち当時少なくても12名はいたわけですけど、まあそのお弟子さんが人の中の一人ね、誰とは書いてないんだけれども、イエス様がお祈り終わったなというお祈り終わったなというものを見計らってやってきて、ね、だからその祈ってる間は誰も邪魔しないわけですよね。それでお祈りが終わった頃こう来て、 私たちね、あの私にって言ったか、私たちにとかね、我らにって、我々、私たちに、私たちにも祈ることを教えてくださいね。お祈りの仕方を教えてください、こう言うんですよね。まあイエス様はこの祈るということはもう日常の生活の一部だったわけですけども、まあそれをまだ知らないお弟子さんたち、祈ることをどうやって祈ったらいいのか教えてほしいっていうのね。まあ祈ることを知らない人にとってみれば、それちょっとこうどういうふうに目に映るのかなと思うことありますけど、ある時にあの鹿児島の坊津のあの辺りで、なんかこの旅館なのか、ちょっとこうそういうホテルじゃないんだけど、ホテルみたいなの経営してる経営者がいまして。まあ、その方はなんかあのインターネットにもまあそういう宿としてね、まあ、あのそこを登録してあって、でその方はあのアメリカに住んでいて、そして鹿児島が郷里に帰ってきたわけですけども、まあそれでなんかあの景色のいいところにあの大きな家買って、そしてそれをまあ旅館に改造して、というような旅館業をして、その方がですね、ある時来られて、それであのアメリカであのレストランで食事をしていたら、そこに来ていたお客さんの家族があのお祈りをしていたと。まあ、食事をする前にみんなでお祈りをしていた。それを見て自分も敬虔な気持ちになって、まあ自分もクリスチャンになりたいと思ったっていうんですよ。だからあそういう人もいるんだなと、そのなんか姿に心を打たれるものがあったのか知りませんけど、あのそれでね、であのぜひともあの来てほしいって言われて、まあ遠い遠い、なんかあの行けどもなんかすごい遠いところだったんですけどね、あ鹿児島って広いなと思いました、ね。そしたらそこの旅館の目の前にものすごく綺麗なあのビーチっていうかね、小さな、まあ、慰霊のようなところがあって、そこで洗礼を受けたいんでって、ああそうですかってね、まあまあ、あの感謝でございました。でそういう人もいるってこと、人がお祈りしてる姿を見て自分もお祈りをあの教えてほしいっていう、一緒ですよね、これね。弟子もね、でこの弟子たちもそういう気になったんでしょうね。イエス様がお祈りを一人でなさっているのを終わった頃に行ってですね、それでお祈りの仕方を我らに教えてください。まあ、この質問をしたのは誰かとは名前は書いていないんだけれども、まあそこでここで出てきたのがあの有名な主の祈りというやつ、このお弟子さんが聞いたおかげであの世界的に有名になっている天にいます我らの父を、ね、願わくは皆を崇めさせたまえという、もうキリスト教国の人だったらもう誰でも知ってる、小さい時から子供の時からこの祈りをする、まあ、この主の祈りというものがイエス様がここで教えてくれた、ね、まあ、ここはちょっと簡略化されてここ載ってますけど、米印のところがちょっと省かれてあるということですね。まあ、あの、まあ、それでもいいですよね。あの、2節にあるように、父を願わくは皆の崇められんことを、でこれでね、あの教えられることっていうのがいくつかあって、その一つはですね、我々はお祈りをするって言ったら まあ我々じゃなくても世の中一般の人のお祈りって言ったらイコール願掛けなんだよね。神様ね、まあ年世の中の人大体年に一度あの神社かどっかに行ってですよ、神様ね、家内安全無事息災お願いしますね、ついでにあと身内の何人かもお願いします、以上ね、あのあとはもういいですからみたいな、そういうまあね、自分のまあ願いを訴えることがお祈りだと思ってますけど、まあそれはイコールお祈りじゃなくて、まあそれもお祈りのほんの一部に含まれる、ね、我々の願いもお祈りの中の一つ、うん、お祈りにはいろんな種類があるから、まあ、願い事の祈り、これはまあ数ある祈りの中の一つに過ぎないんだけども、でもこれは我々の日常の生活の中ではよく使われる祈りなんですね。なぜかというと、やっぱりこのまあ、物がこう どう言ったらいいんでしょうか、欠乏するっていうことはよくある人生の悩みの一つですよね。まあお金に限らず、まあ知識や技術やそういうものも何でもかんでも持ってるわけじゃないし、今自分にないけど自分に必要だと、必要だけど自分にないと、ね、そういうその欠けたるものを我々いつでもこう人生の中で感じた時に、誰かの助けが必要だとか誰かの知恵が必要だとか、まあ今どっかからお金が入ってきてもらわないと、もう払えなくなったらこれいけない、ね、お金が必要だっていうのもしょっちゅうあるわけですね。まあしょっちゅうない方がいいんだけどもまあある。だからその欠乏ということは常に人類を悩ませる、聖書的に言えば呪いの一つなんだけど、人間がこうそうですね、悩ませるこの人間を苦しめるものなんですね。で日本人はあんまりそんなに欠乏って言ってもですね、まあ本当の欠乏というのはむしろ第三世界か外国の方に行けば、まあ本当にこれがいかに人間を苦しめてるかということは見えてるわけですね、はい、で、まあ、この欠乏だけど私たちが知る限り神の祝福というのはそれを補ってくれる、補ってあまりあるもんであって、もし我々が必要なんだけど必要でない時にやたらめったら求めるっていうんじゃないんだけども、必要な時に必要なものが常に供給されてくる、これが豊かさっていうの、聖書の豊かさはそれなんですよ。定義づければな、ね、必要、あ今必要だっていう時、必要でない時来たってしょうがないし、まあしょうがない、ね、だけど必要だっていう時に肝心な時なかったらこれもまた困る。必要な時にいつでも必要なものが必要なだけ供給されてくることを聖書は豊かと言っている。我々は皆そういう意味で豊かになった、豊かになったんだけれども、それを受け取る術をなかなかこう知らない場合が多いので、我々はそこを学んでいかなきゃならないですね。手続きの方は神様がすでにしてくれて終わってるんだけれども、それを受け取るという方法を知らない、それを信仰と言ってるわけですね。信仰というのは受け取ることなんですね。奇跡を行うことじゃなくて奇跡を受け取ることなんです。神の働きを受け取る方が奇跡を行うことよりも優れたものなんです。だからこのこう我々は信仰によって神のまあくださっているものを全て受け取っていくことができる。信仰以外に受け取る方法がない。だけども世の中の人も信仰という言葉をよく使うので我々混同しちゃいけないんだけども、世の中の人の使っている信仰というのは まあ、いろんな意味があるけど、まあ、信じる心ですよね、まあ、信じる力、まあ、それも確かにあるんですよね、うん、これは世の中の人の、まあ、一般の信仰ですよね。ですかこれは。でも我々の信仰はもっと次元が高くて、それは聖書の信仰、聖書の言葉に立って行動することの信仰、だから聖書の信仰と呼んだ方がいいわけですね。まあ、これ区別しなきゃいけない。世の中の人の信仰と我々の信仰はまあ違いますね。でも世の中の人でも信じることを自分で語り続け行い続けていけば成功してるっていう現実はあるわけです。まあ、彼らの思う成功ですけど、それも。だから ある事業家がこういうことを言ったんだけれども、成功してる人と成功できない人の違いは一つしかないっていうんですね。でそれ何かっていうと、成功するまで続けたかどうかっていうと、それだけだっていう、まあ、あそう言われたら当たり前っちゃう、途中でやめたらこれもうできないんだけど、それ、まあ、続けたからできたんだ。ところがですね、あるこの脳科学の方の見地から見ると、じゃあ人間行動すればいいのかって、まあ、行動すれば結果は出てくるわけだ。行動しないといけないんだけれども、その行動する前に人間の脳はすでにその行動を決めてるっていうわけですよ。これは意外なんだけど、人間の体のメカニズムはそうなってるらしい。だから自分が今行動したように自分で思ってるんだけども、それよりも前に脳が決定しない限りは行動できないっていうんだよ。だこれが人間の体のメカニズム。だから少なくてもね、いろんな研究によると、何か人間が行動する10分前には脳が決めているっていうこと、決定してるっていうことがある。そうするとですね、よくなんか私は思うことは思うんだけども実行力がないとか行動できないとか、なかなか体が動きませんとか、まあそれよくわかります、私もそうだからまあそうですね、特になんかもう雨でも降られると体が動かなくなるみたいなこともあるし、 でもそれは私は根性がないからだとか、私はなんか目標がもうちょっとはっきりしないからだとか、まあ、いろんなことを言われるわけです、周りから、うん、だけどこれはね、脳科学的に言うとそうじゃないみたいで、頭が決定するための準備の時間が足りないっていうことだ。もうちょっとね、この準備をする時間を与えてあげなきゃいけないっていう、頭に。そしたら実行できてきますよと。それで頭に準備する時間を与えてあげないで何やってんですかって言ったら、まあテレビ見たり、なんかですね、スマホを見たりして、それじゃ頭は決定できないそうです。休めないそうです。で、それでなんかこう紛らわせて、いるようだけども、それが頭の休みになってればいいんでしょうけど、休んでるうちに頭がこういろいろと決めていくっていうんですね。うん、だから実行できていく。だから西洋人っていうのはバカンスっていうのをすごい重要視するんですよね。うん、バカンスに行って、まあ、日本人から見たら遊びに行ってんじゃないかとこういうふうに思うんだけれども、そのバカンスに行って遊びに行ってるようだけども頭を休めて、そうすると次にこうしたいああしたいっていう実行力がね、ここそこの蓄積されるわけ、そのバカンスの間に。だからバカンスに行ってる人は意外とバカンスのこと考えてなくて、今度はバカンス終わったら何をしようかっていう仕事のことを考えるなんていう人もいるわけね。で、そういうね、この人間のメカニズムっていうのは一応知っといた方がいいよね。うん、それで周りから責められて、自分を責めて、自分はなんて愚かで実行力がないんだって言って、それで終わってしまうっていうのは、これは人生もったいないですから、これはそういうことは、やらないようにしなきゃいけない。だからで我々は世の中の人 でもその我々も信仰の世界に生きて神様からの奇跡を手にしていく私たちもそのメカニズムは知らなきゃいけないですよね。体にはこういう性質があるっていう、まあそれでですね、だからお祈りをして、そして自分の心の中で神と対話して、そして頭も整理できて、何か一つのですね、信仰というのは、まあ、決心に近い何かあのエネルギーですね。私は牧師になった時に、牧師になってすぐいろんなことがありまして、まあ牧師になってすぐうちの父が倒れて病院に入院してしまって、それでそのうちの父の教会の手伝いをしなきゃいけなくなったり、まあそういうところから来て、そうした時にある近くの教会の街道、教会を建てるっていう、その街道の建築に携わることになって、まあそれでそこのお手伝いや何やら、まあいろんなことを始まったわけですよね。それからそこが終わったと思ったら、今度はもう一つの教会がそれとちょっと関係はするんだけども、まあ、小さな教会ですけれども、そこを建てるということで、これは東京に近いところに、まあ、今もってありますけど、その教会の建築にまたこう携わっていった。でそれが終わったら、今度はうちの父親が退院してきてですね、教会建てたいっていうか、またその教会、今までの教会壊して、それでまた新しくそこに教会を建てるっていう。でやっとそこで教会建築に関わる仕事を3つぐらい続けざまにして、それでね、その時にその時にね、そのうちの父親の教会建て終わった時に、なんかこう来たんですよね。それ一つの決心のようなものだったんだろうけども、それ信仰だと思うんだけど、結局ね、人の教会ばっかり建てて、今度は自分の教会建てるぞと思ったんだよ、その時ね。そんなね、人の教会ばっかり建てて、なんかね、あれちょっと怒りに似たようなエネルギーですね、あれ、もう自分の教会建てようと、そう思って決心した。何もなかったんだけど、そしてその翌年にここの教会の建築が始まったわけでありました。はい、まあこの教会を建てたの、まあ本当にまあ20代の終わりでありましたけどね。はい、そう思った、あの時の力っていうのがね、なんかこの今でも覚えてるんですけど、そういう一つの自分の中の決心というようなものが、心の中の決心ですね。その信仰という、聖書の、まあ、神の言葉に立つ信仰というのは、なんかそういうものだ。で、頭で半信半疑で、頭で考えても頭で疑ってても、それはあんまり関係ないんですよね。心の中にどういう決意を持ったかということ、信仰とは、でそれが実現してくる。だからその、そういうことをこう思った時にね、まあ、世の中の人はよく金儲け金儲けって金儲けに走る人を見てると、頭で金儲けしようと思ってる人が、まあ、多いですよね。頭で考えて、だからそれは虎の狸の川山よというやつなんだけども、それでね、儲かる儲かると思ってやってんだけど、心が豊かにならないのに方法で金が儲かるわけがないですね。心でその動いていかないと、その繁栄とか発展とか豊かさっていうのはついてこないんです。だから頭でですねばっかりで 金儲け金儲けってやると心が痩せ細ってしまうから結局はね何もならない、だから私たちはその祈るということは自分の心を豊かにする、まあ自分の心を充電するすごく大事な時間なんです。でその時に自分の心に何かが立ち上がってくる、それを言葉にして発して、そしてそれに沿って行動していくっていうのが信仰、神の働きを受け取っていくっていう準備ができてきてるっていうことですね。でイエス・キリストはお弟子さんたちにお祈りをこうやったらいいですよと、まあそういうふうに教えてくれたのは世界的にその後今日まで有名な主の祈りですけど、まあ、2節の鍵括弧に書かれてあることですね。父を願くは皆の崇められんことを。だからお祈りのまず最初に自分のこととか自分の要求とか自分の願いではなくて、イエス・キリストが私の神であって、この神様の名前が全世界に崇められていくようにという、神の皆、神を崇める、これが神への礼拝、これがまず祈りの最初に来てるっていうことです。自分というものの欲求とか願いを第一にするのではなくて、神を崇める、神を敬う、神を礼拝する、まあそういう言葉ね。つまり自分よりも偉大なる上の存在ですよね、神っていうのはね、まあ自分がそこで謙虚になれる、自分がそこにひざまずいていく、これがまず最初に来てる。願わくは神の皆が崇められていくように、それからその次に来てるのは御国の来たらんこと、御国の来たらんこと。御国というのは神の国ですけども、神の国においては神の、まあ、思いとか神の心とか神の願っていることが実現しているのが神の国なんだよね。だから願わくは御国が来たらんことをと言っているのは、この地球上においては 100% 神の御国は来ていないんだという前提があるわけだよね。神の御国が来てたらこんなことを祈る必要ないわけですから。だからこの地球上に、そうですね、争いが絶えない、ね、悩みが絶えない、苦しみが絶えない、それから欠乏も絶えない、病も絶えない、そういう人類を苦しめるものが満ち満ちているということは明らかに神が願っていることでもないし、神が望んでいることでもないし、神様が何かしていることでもありません、だからこの地球上においては明らかに神の御国が実現していないから、その神の御国がこの地球上に少しずつこう広がっていって実現していくように祈りなさいと、悪しきことが行われている、世界がまだまだ多い、人間が平和で自由で、愛のうちに暮らしているという地域はむしろ少ないかもしれません。まあそういう組織もむしろ少ないかもしれませんけれども、必ずあることはある。その真の自由と愛と平和のうちに、歩んでいくコミュニティがあることはあるんだけど、まあ、それがどんどんこうですね、神の御国が、広がっていくように、まあ、言ってみれば人間のエゴとの戦いといった戦いなのかもしれませんね。人間のエゴの欲望、人間のエゴの欲望って何かというと、自分でやってる分にはいいんだけれども、人間のエゴの欲望っていうのは 他の人間を支配したいという欲望なんですね。だからお金持ちの人 の目的がなんでそんなにお金っていうのかと、お金で人を動かせるからということになってきたら、これがその悲劇の始まり。で、人間の欲望というのは自分の欲を満たすためだったらいいんだけど、その欲が人の自由を束縛したり縛ったり、他の人間の支配をしようとすると、こことの戦いがあるわけですね。で、自分の中にもそれはあるかもしれない、人間の中に。そうですね。だから人間がこのまだ子供の未熟な時から成熟して大人になっていく時のこの過渡期っていうのは、ちょうど途中の時っていうのは、このまあ葛藤があるわけですね。まあみんなあるのかもしれない、人間っていうのはね、その葛藤があるわけです。で、それは何かというと、人を支配したいという欲望はある意味依存でもあるわけよ。人に頼って人にすがってっていうのはちょっと格好悪いから、お金さえあれば人がに自分の面倒を見させる、自分は何もしなくても人が動いてくる、つまり依存欲求ですよ、これ。で、それをね、からいや、そうではなくて自立していく、それと正反対ですね。まあ、自分のことは自分で支えられるようになっていこうというのが自立ですよね。だけど人間の中にはその自立したくないという欲望はもうやっぱりあるわけでありまして、で、お金を持ち出すとね、それを満たそうとする方向に変わっていきやすいんですよね。だからこのその戦いで、これは個人的にもそうだけども、社会的にもそうですよね。一部の裕福な階層がそうでない人々を支配しようとしてしまう、そういう欲求に勝てない、ね、このところに、そうですね、神の国というものを、そうですね、この地球上に広がって御国が来たらんこと、本当の平和と本当の自由と、ね、本当の平等と、まあ、そういうこの真の意味で、こう人々が自由を手にできる、こういうものが広がっていかない、御国の来たらんことを祈っていかない、それから我々の日常の糧を日ごとに与えたまえということですから、何度も申し上げるように豊かであるということの定義は、必要な時に必要なものが供給されていくと、その日の糧をその日与えられていく、そうですね、今日必要な糧を与えられてきました、1週間後に来ましたって言ったら、それまではもう生きてるかどうか分かりませんからね。今日ちゃんと必要なものを与えてくださいと、こう祈りなさい。それから次に、我らに負い目あるすべてのものを我ら許せば、我らの罪をも許したまえ。まあ、私たちが人を許せること、自分に対してなんかいろんな嫌がらせをする人がいるかもしれません。それを許すことができるように、なぜかというと、我々も知らないところで人に迷惑かけている場合があるから、自分の罪を許されていくためには、私に対して何かした人に対する罪を許してあげるということが要求されるわけですね。だから許していくということを、まあ、祈ってできるようになっていけば、我らの罪を神様許してください、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせるな、合わせ、まあ、試みに試練に合わせないでくださいと、まあ、こういうふうに、言って、まあ、これは世界的に知られている、今日まで知られている、まあ、主の祈りであります。まあ、我々はもうこういう祈りをしなくていいんだけれども、 だけどもなぜかというと威厳で祈るという最高の祈りが与えられているからです。まあ、お弟子さんたちもこの時はまだ威厳で祈ることは誰一人できない時代なんで、イエス様はこういうふうにしてお祈りしなさいと。このあとこのルカが書いた使徒行伝を見ていくと、このあとこのお弟子さんたちは皆聖霊を受けて威厳を語るわけですね、使徒行伝の2章で。ですからそこからはもうですね、こういう祈りはする必要はない、必要な威厳で祈ればいいわけ、必要はないんだけれども、ここから学ぶことはたくさんあるわけ。この祈りの中から学ぶことはたくさんある。ですからまずは自分の欲求を一番最初に持ってくるんじゃなくて、まずは神の御名が崇められるように、神を賛美していく、神を礼拝していく、神を崇めていく、これがまず最初だ、感謝を捧げていく、これが最初だ。まあそういうことですね。はい、まあそれだけでもこう我々知っていくと、たとえ威厳の祈りに変わったとしてもその本質は変わらないから、威厳で祈る時も我々はまず神の名を崇めて、神の御前にひざまずいて、まあこういうことが見えてくるわけですよね。はい、まあということで、ここその後に、まあベルゼブルという言葉が出てくるんですけど、ベルゼブルっていうのは悪魔もいろんな悪魔がいるから、まあ、悪魔の中の一人ですね、これベルゼベルっていうのはね、あくまでも強力な、なかなか強い悪魔の人、悪魔も強いとか弱いとかあるわけですよね。悪魔の世界も階級社会になってて、それでランクが4つぐらい分かれてるわけ、悪魔も。で上の方から下の方まで、で下っ端の世の中の人が悪魔だなんだっつって怖がってるのは、これ一番下のもう雑魚みたいなの。あんなもの怖がったってしょうがないんだろうけど、みんなそういうものは霊が出たとか、ああ悪魔が出たとか、そうやってんだよ、まあ、あの辺の悪魔の一番最下位の悪魔のっていうのはね、頭も悪いんだよ、だからそんなの相手にしなくていいんだろうけども、なんか一生懸命それを怖がってる人世の中には多いですよね。だから、まあ、以前救われたばかりの人が鹿児島市内に住んでたんだけれども、自分の住んでたアパートの真下で殺人事件が起こって、それからどうも妙に調子が悪くなってきて、それでそのこっちの愛良の方に引っ越してきたわけですけど、で引っ越した今度は先で、今度はですね、夜中に窓からですね女の人の霊が入ってきて、そして自分を苦しめる、自分の上に乗っかって苦しめる、首絞められるかなんか知らないけど、自分の上に乗っかって体が動かなくなって苦しめる、夜な夜な出てくるって言うんですね、これで髪の長い人でどの子とかいろいろ言うから、ああそうですか。ところが人間ってのは不思議なもので、夜な夜なそうやってやってくると、だんだんとこの苦しめられて首絞められるのが心地よくなってきて、それで慣れてきたらしいんだよ。それでそれね、多少心地よくなってきたら、お医者さん調子が悪い病院に行ったら、C 型肝炎だっていうこう言われて、それから薬をどんどん投与するんだけども、だんだん効かなくなってきて、最後の切り札でインターフェロンっていうのがあるんだけど、これを打つ、これ一番効くんだけど、これ強いんだけど、この後がもうないからというような話で、どうしようかみたいな、でももう打たざるを得ないだろうみたいなことになってきたんですけども、教会の、そういう時は教会行ったらいいんだっていう話を
あの友達から聞いて、
それで
来られたわけです、
はい、ね、うん、でその来られた時はもうそこの家も引っ越してて、そこももう気持ち悪いから引っ越してて、この教会の近くにまた借家に来たわけですね、うん、で借家に来てね、そしたらしばらくは良かったんだけども、あの前よりももっと強いやつがやってきたっていうあのもっと強いのがやってきたらしい、それ分かるんですか、分かるらしい、前よりもっと強いのが来たって、だからあのね、そのね、あの夜の間出てきてね、のしかかってきて首絞めるぐらいだったらまだよかったけど、もっと強いのが来たらしい、それで友達に聞いて教会に来て、それで私も行ってお祈りをして、お祈りして追い出したら、まあ、それからピタッと来なくなる、ね、だからあのね、こういうね悪霊の問題っていうのは結構あるんですよ、悪霊の問題ね、だから私はどれだけ今まで悪霊を追い出してきたか、あのまあ記録はしてないけれども、あのかなりのことですよ、ある時にはアパートにもなんかそういうものが出るからお祈りに来てくれって福岡まで行ったことありますけども、それはそのアパートじゃあ行きましょうかって言うと、行こうとしたら、いやその鍵をなくしても中に入れないっていうから、そうそれもしょうがないなって、それでアパートの外からお祈りしたことある悪魔を追い出して、それでもそれっきり治りましたと、そう、だからあのそのそれはあのあのそのアパートを自分の持ち物で建設関係のお仕事をしてる社長さんで、従業員をみんなそこに止めてたわけ、自分の従業員を、それで夜中にもういろいろとこうあのいろんな現象が起こってくる、それで、あ、それもお祈りしたら亡くなりました、感謝です、今度教会を建てることがありましたらぜひ私にサービスしますからみたいな、ああそうですか、まあ、そういうことがありました、はい、だからねこれね、もうどれだけあるか分からない、何十何百の話じゃないと思いますよ。ところがこの間ね、あのダニエル君とかなんとかって10代でお亡くなりになったちょっと障害を持った男の子があのいて、それをローマカトリック教会が聖人扱いにしようという今あのことになって、聖人になったようですけど、その聖人になるための条件っていうのは、生きてる時に2回奇跡を行って、死んだ後2回奇跡を行ったらこれは聖人だって。こんなこと言ったら私なんか聖人なんかどれだけ聖人になるのかなと、カトリックに申請するわけじゃないけどもね、だからそのダニエル君のお墓にお墓参りに行った時に、そこに行った人の病気が治ったとか言って、これで2つ目だっていうことで、それで聖人扱いになるんだからね、この教会を通して神様が成してる本当に奇跡と印と不思議っていうのはどれだけあるかっていう話です、はい、だからまあ世の中では逆に言うとね、もう本当にそういうことっていうのは起こらないわけですよ、世の中では、ね、もうたまに起こったとしたらマリアさんの像からなんか涙の血が流れてきたとかなんか流れてきたとかですねそういうぐらいだけども、まあ、あのまあ、その何の話してる、まあ、とにかくですね、イエス様に向かってですよ、イエス様も悪霊を追い出してたわけですよね。この14節見ると、イエス、お牛の悪鬼を追い出したまえば、悪鬼出てお牛物言いしにより群衆を怪しめり。だからいろいろなこの悪霊っていうのは人間に取り付いて、そして人間の体を不自由にしたり、ね、そして精神を錯乱させたり、まあ、いろんなことやるわけです、悪霊っていうのは、そういう時にイエス様はそれを追い出したわけ、悪霊を、悪霊を追い出したらその人は治るわけじゃないですか、そういうことは。それを見ていた人々が、なんでこんなことはできるんだろうか、イエス様は、多分このイエス・キリストは悪魔の強い力を持った悪魔で、ベルゼベルっていうのがいるわけですよ、名前がついた悪魔がね、そのベルゼベルの同僚かなんかそういう力を持った人じゃないかと、こういうふうに言ったんだよね、ある人は、そうしたら イエス様は何と言ったかというと、それね、悪魔がね、悪魔をそんなにして追い出して争っているんだったら、悪魔の国も崩壊してしまうから、そういうことはないでしょうと。悪魔の国も結構秩序、彼らこそはね、秩序というものを重要視する世界なんだ。悪魔っていうのはシステムの、秩序のシステムの力をよく理解して熟知してるんだ、悪魔っていうのはですね。だから悪魔の上の方の悪魔は下の方の悪魔を絶対的に服従させてるわけ。だからそれはね、別れ争うということはありませんよ、ね。だからこうそんなことをしたらね、悪魔の国は分裂してしまうからね。だから悪魔の力で悪魔を追い出すなんていうことを言う人が出てきたわけだ、そこに。けれども、そうじゃないということですね。21節見ますと、強き者武具を鎧て斧が屋敷を守るときはその持ち物安全なり。逆に言うと、これ悪魔が悪魔の世界を守っているっていう状況の時には、まあそれはそれでいいんだろうけど、そこにね、さらに強いものが来て、22節、これに勝つ時は頼みとする武具をことごとく奪って分取り物を分かたん。さらに強いものってイエス・キリストがやってきて、そしてその悪魔の力を全部奪い取って、これがキリストの十字架なんですけど、今もう話しませんけれども、キリストの十字架によって悪魔は致命傷を受けて、そしてその全てのものをですね、力を奪われてしまって、そして分取り物を分かたんと書いてあるのよ。その悪魔の持っていた全ての支配力、権力、力、これをイエス・キリストは分取って教会に預けたわけです。教会に置いたわけです。教会に分け与えたわけです。だから彼らはもう、そうだから、我と共に集めぬものは散らすなり、イエス・キリストと一緒に集めないものは散らしていくものだということだから、その悪魔を追い出すということを、世の中にもそういうことをする人々いるけれども、イエス・キリストと一緒にやっていない人々は、これはね、まあそうですね、散らすなり、結局はね、かえって解決してませんよと。ここにはこの町内の人である人が来て、その家の中が骨董品を集めて、骨董品を買い揃えてる人なんだけど、石を買って庭に置いたら急激にその時から家の中が暗くなったっていうんだよね。それでよくその石を調べてみたら墓石だったって言われる。墓石を売ってそれを買った人もいるわけ。まあ、どっちも素晴らしいって素晴らしいんだけど、ね、だからそれでなんか女の人を呼んできてお祓いをしてもらったって言われる、ね。そしたらその女の人が来るなり、それを家の中に庭見て帰っちゃったって言うんですよ。これ私にはちょっとできないって言って帰っちゃったって言うんだよ。だからそういうもんなんだよ。だから悪魔の力でもし悪魔を追い出すような、イエス・キリストと全く関係ないようなので、そういうことをやる人がいても、それはね、結果はよくありませんよと。まあ結局一旦ここに書いてあるように、24節のあるように、汚れしで人をいずるときは水なきところを巡りて休みを求む、されど得ずして我が遺弟子家に帰らん、帰りてその家の履き清められ飾られたるを見、ついに生きて己よりも悪しき他の七つの霊を連れ来たり、共に入りてそこに住む、さればその人の後の様は前よりも悪しくなるなり。だからこのイエス様と共に働く人でないのに、奇跡と知る人、不思議と悪魔を追い出すようなことをやってる人がいても、一時的には 悪魔はそこを出たように思うけれども、そこを出た悪魔はあちこちへめぐって自分の家にまた帰ろう、こういうふうにね、帰ってくる性質がある悪魔。それで帰ってきてみたら、そこが清められて、吐き清められて、飾られて、まあ居心地が より一層良くなってるから、前よりも。他の友達の悪魔を連れてきてですよ。そしてそこに7つの霊を連れてきたりて、一緒にそこに住むから、その人の状態は前よりももっと悪くなりますよ。これイエス・キリストが言ってるんですから、私が言ってるんじゃないです。イエス・キリストが言ってるんです。だから一時ね、一時なんかちょっと良くなったような気がするんで、そんな拝み屋さんとかなんかお祓いみたいなのも呼んできて、それ一時だけ、うん、それからまた戻ってきて、それから友達連れて戻ってくるからもっと悪くなりますよと。だからこの本当にね、悪霊に対して力を持っているのはイエス・キリストと、イエス・キリストの体なるこの教会、我々の教会であるということも、まあ我々はこう知っていただければ幸いだと思いますね。まあ一つご一緒にまたお祈りをしまして終わることいたします。ご一緒にお祈りいたします。ハレルヤ、ハレルヤ、ウレシアス、アンドラマ、ナマタカシュ。